ニッポン放送ポッドキャストステーション。
FM93AM1242 日本放送青木愛スポーツ 2U。 こんばんは、青木愛です。 K-2 プレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます。今回は4年後のロサンゼルスオリンピックで初めて採用される注目競技フラッグフットボールからゲストをお迎えします。富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブに所属され、日本代表選手としても活躍される加藤豪選手です。フラッグフットボールとはって感じなんですけど、あのゲストが決まって競技も一応調べたんですけど、見た目はタグラグビーって感じやけど、なんかルールが全然違うみたいなんで、今日はいろいろ加藤選手にお話を伺っていければなと思っております。この後加藤選手がいらっしゃってフラッグフットボールについて教えていただきたいと思います。日本放送青木愛スポーツ 2U K-2 プレゼンツ青木愛スポーツ 2U。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。この方です。
こんばんは、加藤豪です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めまして、富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブ所属、日本代表の加藤豪選手です。さあ、それではプロフィールをご紹介します。1993年広島県のお生まれ。広島城北高校時代にアメリカンフットボールを始めます。その後関西学院大学をご卒業されて、社会人1年目からフラッグフットボールをスタート。日本代表に2020年から選ばれ、第11回インターナショナルボール、第1回アジアオセアニアフラッグフットボール大陸選手権大会などの国際大会に出場されています。今回4年後のロサンゼルスオリンピックで初めて採用されるフラッグフットボールとはどんな競技なのか伺っていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これつけるフラッグ、左右につける、
そうです、腰の左右にちょうどつけて、まあ、タックルアメフトでタックルの代わりにそのフラッグを取ったらプレーが終わるっていう、まあ、より幅広い年代とかより安全にできるんで、まあ、コンタクトを避ける理由でフラッグをつけてるっていう形になります。
フラッグっていうのはどういう素材というかどういうもの
をつけてるんですか？ちょっと今日お持ちすればよかったですけど、ビニール短冊型でビニールっぽい質感っていう、
あ、じゃあほんまにタグラグビー
って、あ、もう本当にあんなイメージです、ね、
ですか。でルール自体はどうなんですかね。タグラグビーはあのラグビーと一緒で後ろに投げるじゃないですか、はい、あれですか。
そうです、
前に、
それでもアメフトに寄ってる形なんで、うんうん、まあ、アメフトのフットサラバーみたいな感じで、もう前に投げてもいいし、そのまま走ってもいいですしみたいな形です。
試合はどういうからスタートしてどこまででワンプレーっていう風になるんですか。
そうですね、基本的にアメリカンフットボールと一緒なんですけれども、うん、まあボールが置いてあって、まあ、センターという方が、まあ、クォーターバックという投げる方にスナップをします。後ろ股の間からパスをします。でクォーターバックの人がボールを受け取って、その人がパスを投げます、
はい、
走ってる味方に向かってパスを投げるんですけど、そこが通ってフラッグを取られたらワンプレー終了です。
なるほど。じゃあパスを受けた人はもう取られるまで走り続ける感じですね。
そうですね、はい、
これパスっていうのは何回もしていいんですか。
パスは基本的に前の投げるパスを1回まで。
じゃあその一番最初で言ったら、はい、そのクォーターバックからパスしたらもう終わり、
はい、終わりなんですけど、ちょっと複雑なところがあって、前に投げないパスだったら、その最初にボールが置いてある地点より後ろだったら何回でもパスはしていいです。
なんでセンターラインがあるじゃん。
あ、そうですね、
センターラインより後ろやったらそれはもう1回にカウントされる。
そうですね、センターラインを超えちゃうともうパス1回しか投げれない。
え、後ろに投げました、じゃあもう一回前に投げるのもありなんですか。
前に投げちゃうとダメです。
あ、もう前に投げるのは一回、はい、後ろに投げたらカウントされへんけど、もう後ろに投げたらもうその人がもう走るしかないと。
そうです、前に。
いやいや、こ絶対ルール間違う慣れるまで。なるほど。え、これボール持ってパス来ました、ボール持ったらもう一気にみんなが フラッグ
もうそうですね、みんな一気に、まあ、ディフェンスが5人いるので5人が一気にバーッと集まって
超怖くないですか。
そう
まあでもあれか当たり、
まあ、基本的にははい、みんな腰をめがけて手を伸ばしてくる。
でも怖いですね、なんかめっちゃ鬼ごっこみたい。なんか攻める時間と守る時間みたいなのあるんでしたっけ。
そうですね、それで言うとフィールドがまあ縦がまあ大体60ヤード、まあかける 0.8 なんで50メートル弱ぐらいですか、あるんですけども、それの半分を4回で行かないといけないんですよ。
半分を4回で行く、どういうことですか。
プレーを4回っていう形。
プレーを4回、プレーって何ですか。すいません、ちょっと難しい。
そ、あ、いえいえ、ね、その最初はスナップからスタートしてボール受け取るんですけども、はい、そこから攻撃が1回できますと。
1回
でパスを取ってフラッグを取られた、そこで攻撃が1回ワンプレー終了という形なんです。それを4回繰り返して20ヤード取ったらもう1回4回攻撃ができますという形。
取られたら
1回そこでボールが止まってもう1回そこから攻撃やり直しみたいな。
できる、
はい、
もう攻める時間ってことですか。
そうですね。
あ、だから取られたからってじゃあ次は守る方とかになる。
あ、そうですね、4回のうちに規定の距離を進めなければ攻守交代という形。
あ、じゃあ4回その攻めるチャンスはある
ってことですね。
で4回以内に攻めれたらもう1回また攻めれる。
そうですね、大体半分ちょっといびつなんですけど、最初は20ヤードなんですけど、最後はエンド、まあ、ゴールラン、ゴールまで25ヤードなんで、それを4回ずつで進めば、でエンドゾーンに入ればタッチダウンで得点が入るという形です。
ややこしい。
いや本当に
難しい。え、だってあの私もタグラグビーやったことあるけど、はい、ちゃんとしたルールで多分やってないんですよ、はい。タグラグビーって多分取られたらなんか攻守逆交代するじゃないですか、はい、やっと結構分かりやすいけど、取られてもまだ攻め続けられるってことですか。
そうですね、
はい。その他になんか覚えておくといいルールみたいなのあります。
そうですね、まあ、基本的にはコンタクトが禁止なんで、例えばそのボール持った人がこう自分の正面に向かってきた時に、うん、そこで突っ込みに行っちゃうと接触してそれも反則になっちゃうので、
あ、もう当たりは禁止なんや。
原則禁止なんで、まあ、止まって本当にフラッグを取るっていう、まあ、結構安全に気をつけないといけないなって。
止まってフラッグ取るっていうか絶対止まってたら来てくれちゃうんですよね。
なんですけど、まあ、オフェンス側もその突っ込まないように、ボール持ってる人も突っ込まないようにね、できるだけ避けるようにとかと。
え、めっちゃ難しくないですか。
そうですね、まあ、なんだかんだちょっとぶつかったりするところもあるんですけど、
ファールみたいなのあるんます。
そうですね、ぶつかっちゃうと基本的にはファールっていう形で、本当は20ヤード進まないといけないところを、その罰則じゃないんでプラス10ヤード30ヤード進まないといけないとか、そういったちょっと
細かい
ルール。
これ試合の見どころっていうのはどういうところになりますか。
そうですね、基本的にはオフェンスが有利なスポーツなんで、結構点がポンポン入るスポーツになっています。で攻守交代も結構目まぐるしいので、まあ、そういったところでは見ててあんまり飽きないかなと思います。
攻守交代でも4回攻めるんです。
4回攻めて点を取ったら次相手のチームが攻撃になるので。
あ、点取ったら変わるんか。
点取ったら変わります。
点取ったら変わるけど攻めるのは4回攻めるってことです、ね、はい。これ今小学校の体育の必修科目やってるんですか、
はい、
半必修科目。半、
ちょっと僕が小学校の頃はなかったんで。
私もないです。私の時代タグラグビーですらない。もうなんかタグラグビーは最近増えてきたと思うんですけど、今やってる学校もあるんですかね。ルール難しそうやけど。
いや、そうですね、多分小学生教えるのは
ね、
はい、
ちょっと今大人の私ですら理解するのを、ね、ちょっと時間かかりましたけど、しかもこうやって日本代表の方から説明されてるのに、どういうことってリスナーの方分かってるかな。なんか用具でこれ大事みたいなのあります。
そうですね、やっぱりこだわりがみんな強いのはグローブとスパイクが一番みんなこだわり持ってるところかなと思ってます。でグローブは雨の日だとまた違う素材のやつを使ったり、
あ、滑る
とか、
そういうのに変わるんですね、
はい、そういったところを意識してるってあります。
そうか、でも接触とかがないから普通のアメフトみたいないろいろつけたりはしない、
ね、そうですね、はい、
もう生身、
もう生身で、はい。
なんかやっぱりチーム競技、
はい、
大競技だからもう作戦とかめっちゃ大事っぽい気がするんですけど、どういうことを大事にしてプレーされてるんですか。
本当にそうです、まあ、まあアメリカンフットボール と通じるところがあって、まあ、準備が8割って言われてるスポーツで、本当にもう作戦がとても重要な競技だと思ってます。で、なんて当日の作戦はもちろんなんですけども、試合の前とかになると相手チームのビデオを見て、相手チームこんな走る人がいるよとか、あいつこんだけ投げれるよとか、そういったところはすごいスカウティングがあったりで、自チームでもなんていうでしょう、どの時間に誰がどこにいるかっていうのを、投げる人がもう
どの時間に誰がどこにいるかその時間に折れるかどうかっていう、ね、相手の動き次第で変わりますもんね。それもそうですね。ちなみにこのフラッグフットボールっていうのはどういう人が向いてるんですか？走るの、さっきも今おっしゃったみたいに、はい、走るの速いとかめっちゃ遠くに投げれるとか。
それで言うと本当に準備ができる人であれば誰でもできるスポーツだと思ってますね。
準備、
あの、なんて言うでしょう、ちゃんとチーム戦術を理解しようとする人であれば、はい、あとはなんて言うでしょう、すごいキャッチが上手い人もいれば、すごい足速い人もいる必要ですし、投げが上手な人がいるって感じで、なんていろんな個性がいた方がやっぱりチームとしてはいいと思うんで、
ここは誰々に任せてとかができるからか、ね、はい、しかもあれですね、接触プレーがないから別に体格とかもそんなにな
んですけど、やっぱり身長があった方が高いところのボールがいいんで、速いだけでもダメだなってところは。
そっか、
はい、
でもちっちゃくてもね、ジャンプ力あった
りちっちゃくてもすごい速かったりした
なるほどです、ありがとうございます。日本放送青木愛スポーツ 2U K ダッシュカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U パーソナリティの青木愛です。ゲストに富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブ所属日本代表の加藤豪選手を迎えしてお送りしています。ここからはこのコーナー、愛のあるボックストークということで、こちらの箱にあのお題を書かれた紙が入ってますので、あ、もう早速引いてくださってます。お願いします、
はい、
書かれてるお題に沿ってお話しいただければ、
はい、出ました。
お願いします、
はい、フラッグフットボールをやりたくなったらまずどうすればいい？そうですね、やっぱり現状フラッグフットボールのチームってアマチュアのチームしかなくて、そのプロのチームはないんで、もう本当にもうインスタだったり各 SNS でフラッグフットボールって調べてもらって、もうアカウントがあるところに連絡をしてもらうぐらいしかないかなと思ってます。
ちなみに全国でどれぐらいクラブチームっていうのはあるんですか？
そうですね、小学生とかも合わせると多分本当に100ぐらいあるんじゃないのかなとは。
でも結構あります
ね。そうですね、
そういうのはもう小学生と小学生のクラブチームと、ね、そういう風に分かれてるん
です、はい、各年齢別で。
なんか小学生とかやったら多そうな気がします。
小学生は結構多いですね。
ちなみに社会人チームとかやとどれぐらい？
社会人チームでいうと実業団もないので、もう本当に草野球みたいな、みんな集まってただクラブチームをやってるだけなので、それでいうと今度南関東大会の予選があるんですけども、南関東だけで、
でもじゃあ関西もあるってことですね。
そうですね、南関東で21チーム今度出てくる
って結構ありますね。21、じゃあ関西も、私関西の人間なんですけど、はい、関西も結構それぐらいあるんです
か？関西も多分その 同等規模あると思います、
意外と知らんだけであるんです
ね。そうなんです。
どこで練習してるんやろ、どこで練習されるんですか普段って。
僕らはあの富士通フロンティアーズ傘下のチームなので、フロンティアーズさんのグラウンドを借りして練習してるんですけども、他のチームだともう本当に河川敷とか淀川とか、淀川じゃないですけど大阪だと淀川とか
いや分かります、淀川であのラグビーの友達、女子ラグビーの子いるんですけど、週末よう淀川の河川敷に行ってますもん、練習
しに。そうです、こっちだと本当に太田川とか江戸川の河川敷とかでもみんな練習してるっていう感じです。
なるほど。ちなみにどういう練習をされるんですか？走り込みとかですか？
そうです、まあ、各チームと違うんですけどもまあ僕たちのチームはクラブチームではあるんですけど、やっぱり日本代表を輩出したいという思いがあるので、まあ、個人の、まあ、1対1の勝負をすごい重視したような練習であったり、あとは日本代表がやってるようなさっきの戦術練習みたいなところを練習時間にやってるっていう感じです、う
ん、なるほど。皆さんやりたくなったらぜひ SNS で
そうですね、
フラッグフットボール検索したらいっぱい出てくるかな。はい、じゃあもう一枚お願いします、
はい、
はい。
ピーク年齢は括弧引退年齢は、
ちなみに何歳ぐらいから、まあ、小学生とかからされてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、こういう先ほどおっしゃってた南関東の予選とかっていうのは大体若い子で何歳 一番最年長でどれぐらい？
そして若いと高校1年生とかで、結構そうですね、上で言うと本当に50代の方とかいらっしゃるので、本当に老若男女。
今失礼なこと言いそうになったけど、走れるんですか？なんかそんな高校生と同じ、やっぱ高校生ってめちゃくちゃ早いというか体力もありますし、が一緒の大会に出たり、
一緒の大会に、はい、
逆にその高校生と50代の方が一緒のチームに組まれることもあるんですか？
一緒の対戦とかもあります、ね、
でピークの年齢がどれぐらいですか？
ピークだとやっぱり20代後半からまあ30代前半ぐらいっていう感じですか？
やっぱりそういう戦略とかもちゃんと頭に入って、そうやって動けるっていうのになると、そうか、若すぎると戦略がなかなかうまくいかんかったりとか。なるほどです。50代はすごいな。結構走らなあかん競技ですよね。だ
そうですね。なんですけど、意外と高校生チームで50代のチームで50代のチームが勝ったりするんで、そのもう経験とかで。
そうなの、はい、戦略がちっとなんか経験の差がそこで出るんですね、
はい、若いからこう動くよねみたいなのが多分年上の方だともう分かるんで。
あ、若いからこう動くね。もうなんかこれしかないやろっていう。なるほど。へえ。これって女性もある？
女性も、はい、チームありますね。
いや、やろうかなと思うけど、ぜひぜひ。絶対絶対体力持たないですもん。パスも取れへん。なんか他の競技って体格が良ければどうにかなるとかいう競技も、なんかまあ失礼ですけどあったりするじゃないですか、カバーできるというか。これはそういうのがない競技ですか？
それで言うと体格が全然関係ないかって言われちゃうと、すごい身長高かったりすごい足が速い人が有利ではあるんですけれども、まあそれを補えるぐらい作戦で覆せる部分もあるかなと思ってます。でさっき最初に申し上げたように1プレーごとにプレーが止まるんで、その度に作戦会議の時間が、
あるん
や。そうです、25秒間あるので、そこで毎回何をするかっていうのを決めてやってるので、まあそういった意味では本当に作戦は大事だなと思います。
まあ、でも作戦会議毎回あるにしても25秒ってことはまあまあ早いですね。25秒。
そうですね、本当に事前に頭が入ってて、じゃあみんなこの動きでいきましょうでバンって。
大体何通りぐらいそういう戦略みたいなのは練ってからいくんですか？
そうですね、プレーの数でいうと本当に100個ぐらいあるんじゃないかな。
100？
はい。
それじゃあ、はい、じゃあ84個目でいこうって言って、
あ、もう
おんってなります。
もうでここにまあメモだけ84番はどういうプレーだねって書いてて、
え、書いてるんですか？ 100個とか。
あの、そうです、あのリストコーチとか腕につけるものがあって、うん、ペラペラなるんですけど、そこに紙だけ入れといて、ここ見て、あ、これねっていう感じで。
そんなカンニングペーパ
ーそう、カンニングペーパーみたいなのがあるんで、
え、これ聞いといてよかった、面白いじゃないですか。え、それ、え、紙ですか？
紙っていうからラミネートされたものをリストバンドみたいな中に入れてるっていう感じです。
でその25秒間の間に
見て、
でもそれ理解するのあれですよね、84これか、うん、どれやっけみたいな。その内容まで書いてないでしょ、だって。
そうなんで、そういう意味でもやっぱり戦術理解は大事なんだって感じです。
いや、ちょっと待って、これ頭も良くないとできひん競技ですね。大変ありがとうございます。はい、愛のあるボックストーク、今回はここまでです。いやいや、ちょっともう知らんことが多すぎて今日だけでは分かりきってない、まだ私は。最後のそのカンニングペーパーみたいなびっくりしたし、そんな持ってやる競技あります？さあ、加藤選手とはここでお別れですが、まだまだお聞きしたいことだらけですので、次回もゲストに来ていただきます。今回何かお知らせはありますか？
そうですね、ちょうど今週末2月25日に南関東大会の決勝が駒沢公園であるので、
駒沢公園、
はい、ぜひちょっと興味がある方は足運んでいただければと思います。
これは誰でも見に行ける感じなんですか？
そうですね、誰でも見に来れるもので、まあ、午前中にお子さんの大会やって午後に大人の部があるという形。
なるほど、じゃあこれを見てそれきっかけで、ね、やりたいって思う人が増えるかもしれないですね。駒沢公園、皆さんぜひ足運んでみてください。今週のゲストは富士通フロンティアーズフラッグフットボールクラブ所属日本代表の加藤豪選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送、青木愛スポーツトゥユー。さあ、まも もなくお別れです。ちょっとフラッグフットボールルールが難しすぎてめっちゃ複雑ですけど、あの加藤選手がやってみた方が分かりやすいとおっしゃってたので、皆さんぜひ機会があれば見るだけでもしてみたらちょっと分かりやすいんじゃないかなと思います。私もちょっと動画を探して見てみたいなと思います。次回もゲストは加藤豪選手です。競技との出会い、オリンピックへの思いなどを伺いたいと思います。そして番組ではあなたからの質問、メッセージもお待ちしています。番組メールアドレスは aispo@1242.com aispo@1242.com です。またパソコン、スマートフォンアプリ、ラジコのタイムフリー機能を使ってこの番組をもう一度聞くことができます。ぜひチェックしてください。さらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひホームページにアクセスして聞いてくださいね。さあそして私からお知らせです。今週土曜日朝8時から朝だ生です旅サラダ、はい、出演させていただきます。今回はフィリピンを旅してきました。ぜひお時間ありましたらご覧ください。それではお相手は私青木愛でした。また来週。